トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
本日のゲストのコーナーでございますけど、
はい、
まあ、あの今月はチャレキッズ月間、
うん、そうですね、関わってくださった方
ですね。で、はい、先週はあのチャレキッズでこんなことやってきたよというような形で、中Pと一緒に話をしたかと思うんですけれども、はい、そのチャレキッズの、まあ、趣旨に賛同してくださった方が今週、来週、再来週という形でゲストでいらっしゃってるというところで、で本日、はい、本日は、まあ、チャレキッズマンスリーの、第一弾のゲストというところで、はい、株式会社スキヤの代表取締役でいらっしゃいます平田久志さんです。今日はよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、
よろしくお願いします。
いやー、焦った今なぜか何にもなかったから、
うん、そうですね、なんか手をグーにしてましたもん。なんか
グーにしてたでしょ。
グーにしてあら、こんな長野さん見たことないと思いながら。
初ですよ、
はい。
で、株式会社スキヤの、平田久さんにお越しいただいてますけれども、
はい、
まずスキヤさんがどんな会社なのかというところをお話しいただければなと思います、
はい。あの和雑貨を作っている、はい、会社なんですけれども、
はい、
まあ、会社 の、 あのコンセプトは、はいはい、あの和の文化を、
和の文化、日本の文化を、
はい、日本の文化を、はい、ものづくりを通じて、うん、発信をしていくっていうことで、和っていうのは調和の和っていうふうに使われてもあって、はいはい、まあ、今いろいろ行き詰まってる世の中で、
はい、
調和っていうところをものづくりを通じて、うん、発信していきたいっていうことで、やってます。それで今は博多織を使った、はい、小物を中心に作ってまして、
うん、
まあ、これからはそれだけではなくて、うん、その土地の自然であるとか風土であるとかに根ざしたものを、うん、はい、まあ、形にしていきたいと思ってます。
なるほど、はい、まあ、和むっていう字ですもんね。
そうです、
調和の和は ね、平和の和でもありますね、うん、結構柔らかいイメージありますよね、はい、和の字ですね、はい。で、和雑貨を、製造、まあ、企画もそうですかね、デザインとかをもうやられて、ってことですよね、
はい。
で、企画をされて、まあ、製品までされて販売までされるというところですね、
はい。
今日ちょっと何点かもお持ちいただいてるんですけども、パスケースとか、
うん、なんかおしゃれですよね。
かっこいいんですよね。あの、うん、博多織を使っていて、うん、まあ、なんていうのかな、これはもうパスケース、あとは、名刺入れとか、これタグですね、フリータグ、カバンとかにつける名札みたいなような、
旅行の時とかに使うやつですよね、
はい、こういうやつですね、うん、があると。ちなみにこのパスケースとかってどういう風に作られるんですかね。
大きく分けて3つの部品があって、
はい、
工程、はいはい、表は博多織の帯の生地を使ってます、
はいはい、
で博多織っていうのは本当帯が有名なんですけれども、はい、
うん、
生地がしっかりしてて擦れにくい、
うん、
で、まあ、柄も本当に多種多様で綺麗なものがあるので、まあ、表側にその生地を使って、
はい、
で裏側にはコットンを使った生地で形を作って、うん、でそれを形を作るための機材として、
はい、
ペットボトル の、 材料を使って、はい、作ってます。
なるほど、
はい。
でこう型紙のようなもの、
そうですね、
まあ、貼り付けたり切ったりとかっていうことなんですね、はい。で、今回チャレキッズに、はい、まあ、賛同していただいて、まずその賛同していただいたきっかけというか、
はい、
はい、
私自身は、
はい、
障害のある方と直接こう深く関わったことはないんですけれども、はい、まあ、仕事を通じてとか、はい、まあ、今構えてる事務所のお隣がですね、 野菜屋さんなんですけど、八百屋さんなんですけど、はい、そこも障害のある方が販売、うん、店員をされてたりとかで、そういう方と触れ合っていく中で、うん、なんかやっぱり感情表現がストレートだったりとか、うん、まあ、絵を描いてらっしゃる活動されてる方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱり絵がユニークで、うん、もう自分にない感性を持ってらっしゃったりとか、はい、まあ、僕自身もあまりこう得意じゃないっていうか、人の懐に入って、はい、コミュニケーションで話すのもあまり得意じゃないんで、なんかそういう風にこうストレートに感情を表現して人にこう懐に入ってくる感じとかがすごくなんか羨ましいというか、
非常に人間っぽいところにちょっとこう
ありますよね、
共感を持ったというか、
そうですね、その一概には言ってしまったら失礼かもしれないんですけど、うん、そういうところに、うん、もう少しこう深く
なるほど
という思いで、
なるほどですね。で、まあ、会社の目的というか、会社のこう成り立ちの趣旨の中にあるこう調和っていうところにも、
はい、
まあ、要するにどんな方であれ、まあ、一緒にっていうところに合ってるっていうことでもあるんですかね、うん、はい、なるほど。でもあれですよね、やっぱりこう通常あんまり接点がないというか、うん、一緒に何かするっていうきっかけがなかった中で、うん、かなりこうグッというか決断に結構勇気がいったんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、私たちまだ創業して1年ちょっとなんで、
はいはい、
まずそういう成熟してない会社で、そういうことをやってもう大丈夫なのかなっていう思いもありましたし、あとは子供たちっていうところもあって、うん、
はい、
そのどんな風に接して、子供たちを傷つけてしまうことを言ってしまわないかとか、そういう心配っていうか、そういうこともちょっと考えました。
なるほどなるほど。じゃあもう子供たちよりも平さんの方が緊張してまあそのチャレキッズ当日を迎えたっていう感じですかね。
そうですね。
なるほど。
まあね、いきなり、ね、子供たちがしかも障害持ってる方が来るってね、ちょっとどう接したらいいんだろうとか、やっぱ自分がそういう思いになったことがない分、気持ちがわからないから、ちょっとね、しかも仕事ってなるとこっちも教えないといけないじゃないですか、
うん、そうね、
ね、緊張しますよね。
やっぱりこうよりよく、ね、思って帰ってもらいたいというか、
は
い、
ね、何
やっぱりすき家さんの製品のファンの一人として帰ってほしいじゃないですか。だから本当に決めるっていう時も大変だったけど、その当日もすごく大変だったってことですよね。特に気使われた方、はい、件とかありますか、点とか、こういう風にとか、どんな、ごめんなさい、はい、どんな、子供たちが、平田さんのとこにはお邪魔したんでしょうか。
はい、全部で3回、はい、ステップがありまして、
はい、
2回目にうちの、会社ではこういうことをやってますということを、はい、実例を用いて見ていただいて、それでうちの会社に職場体験というか、体験しに行きたいと思われた子が来てくださったんですけど、3人来てくれました。それで2人は、障害の名前で言うと多動性障害というふうに伺いました。で、あと1人の方は、自閉症になるんですかね。ほとんど言葉は発せずに、いる子供ですね。3人の方が来てくれて、
男の子と女の子、
男の子ですね。
全員男の子、
はい、小学生1年生か2年生だったと思うんですけど、が2人と、6年生が1人です。
なるほど。
で、まあ、来ていただいて、最初はですね、
はい、
今日はこういうことしますよって、博多織りっていうのは、まあ、せっかくだからその博多織りっていうのはこういうものでとか、聞いてもらおうと思って話してるんですけど、
はい、
聞いてくれないんですよね。で、まあ、自閉症の子はこう黙ってじっとしてくれてるっていう感じで、まあ、両極端で、
は
い、多動性の障害のあると言われる子は、 ものすごく元気いっぱいで、
うん、どっちかというとあちこち走り回っちゃったりってことですもんね。
でうちで体験していただいたのはお人形をですね、
はい、
作って木で作ってそれに、はい、博多織の端切れで着物を着せるっていう、ワークショップというか仕事とをしてもらったんですけども、うん、まあ、それを作るときにレーザーカッターで、
はい、
人形の形にこうカットしたりとかいうことをやるんですけど、うん、はい、その時にこうレーザーカッターが動いてるのに非常停止のボタンをこうバーンって押そうとしたりとか
なるほど、なるほどね、
はい、そういうなんかてんやわんやっていうかはちゃめちゃな状況ではありました。
手元にですね、それを実際作って作ってたっていうんですかね、
人形
ですね、人形のようなものがあるんですけれども、うん、なんだろう、折り紙でいうやっこさんみたいな形の、
うんうん、みたいですね、
これ木ですかね。
そうですね、
木でできているので、まあ、こんな感じということ でこれに、まあ、貼り付けてお洋服を着せるという、はい、
うん、
で実際その生地を準備するところとかも一緒にやっていただいて、
あ、じゃあ、まあ、生地をしまってるところから出すよとか、そうです、はい、この大きさに切るよとかっていうところも含めてです、
はい、
なるほど。レーザーカッターってどういうものですか。
あ、要はレーザー光線でですね、はい、硬いものをこう思い通りの形にカットしていく、はい、まずコンピューターで絵を描いてればその通りにカットしてくれるっていうもので、はい、まあ、今回はその人形の形にあらかじめ、
うんうん、
パソコンで描いた絵の通りにこう切り抜いてもらうところを、はい、まあ、子供たちと一緒に開始ボタンを押してもらって一緒に眺めたりとかいうことをやりました。
これ レーザーで焼き切ってるってことですよね。
そうですね、
なるほど、ちょっと後ろがこう焦げて、
焦げちゃってるんですけど、
なるほど、なんか怖いなと思ったんだよね、ちょっと今焼けてるけどこれ大丈夫だったのかなとか、うん、なんか焼けてる匂いとかもあるのかなと思ったんですよ、木とかのですね、なんかそれで、
そうですね、
あ、興奮するかな、
それはなかったですけど、あ、光が出てこうカットしてるのを見て、はい、すごくなんか興奮してたっていうか、うん、喜んでくれてたと思いますね。
見ないですもんね、そういうのね、うん、だから仕事でそういうのもあるんだっていうのをまず知らないと思います。もう私たちだってそういう場面見ないじゃないですか、もうできてるもの、うん、商品しか見なくて、もう私たちも買うだけじゃないですか、うん、だからそれどういうふうに作ってるんだろうとかやっぱ考えないとわからないし、そういう場面を見るだけでもすごいなんか幅が広がりますよね、こういう仕事もあるんだみたいな、ものづくりの仕事すごい楽しいですよね、うん、
もうレーザーカッターにも僕興味が出てきてしまって、どこまで切れるのかなとかね、
うん、
どこまでこう、
そうですね、
この厚さが今5ミリぐらいの板ですかね、5ミリ、はい、3ミリぐらいかな、
すごい綺麗に切れてるからびっくりしたら、そう
そう、これ以上厚くなるとちょっと厳しいところはありますね。それはもういい機械を買えばいけるんですけど、
なるほど、布とかも切れるんですか。
はい、布も、基本的にはレーザーで切って作ってます。
なるほどですね。
すごい。
で、まあ、まずその、スキヤさんの製品、さっきちょっとお話し出たパスケースであるとか、
はい、
フリータグであるとか名刺入れであるとか、うん、あと鈴箱とか、
うん、
子供たちが最初に見た時はどんな感じでしたか。
最初に鈴箱をプレゼントしたんですけど、
はい、
その時はなんかあんまり
薄かったです。これが何かは分からなかった。
一応その博多織とはっていうようなところを簡単に説明したりとかして、
はい、
あげたんですけど、うん、親御さんから喜んでましたって言ってはいただいたんですけど、まあ、実際どうだったのかっていうのは
平田さんの感触的にはちょっと本当かいなみたいな、
分かってるかなみたいな、どうなんだろう、はい、ね、
うん、なるほどね、
まあ多分分からないというか、その博多織っていう700年以上歴史があってとかいうことも、まあ、子供たちにとってはそんなに興味のあることじゃないのかもしれないですね。
もしかすると子供たちのパスケースとか見たことないかもしれないです。
使わない
タグとか、あとはその名刺入れとか、だからそれが何っていうのがもしかしたら分かんなかったのかもしれないなって今ちょっと思ったんですけど、僕らはもうね、バス乗るときとか例えばバッグにつけるとかすぐ分かるじゃない。
そうですね、もうね、
子供たちはもしかしたら それが何っていうのは分かんなかったからかなと思って、
うん、
今ちょっと感じがしましたけど、お母さんたちは、ね、お母さんお父さんめっちゃ喜んだでしょうかね。
そうですね
これいいやつやみたいななるほどですね。で、あの子供たちと、まあ丸一日、はい、接して、仕事作業されて、うん、あ、やっぱりこう受け入れてよかったところと、はい、もちろんうーんっていうところとあったと思うんですけども、
うん、
まずその良かった点をちょっと伺って、
はい、悪かったと思うところは特にないですね。良かったと思うところは、
うん、
あのやっぱりさっきこうスイッチをボンって押したりとかいう行動があったんですけど、
はい、
でもなんかそういうのってそのとにかくやってみるっていう行動力っていうか、
うん
う
ん、
それはなんかこう僕たちよりも突き抜けた部分があるように見えたし、うん、はい、その自閉症の子は逆に寡黙でもうひたすらこう黙ってやってるんですけど、
うん、
その子がこうたまに見せる笑顔とかがすごく魅力があって、
嬉しいですよね、
はい、
うん、
なるほどです
ね。なんか、はい、そういうのに触れられたことは本当すごく嬉しかったですね。
うん、
なるほどなるほど、はい、ちょっとした笑顔はいいですよね、
うん、
ちらっとね、
うん、でも両極端すぎてもうどう扱えばいいなんかみんなを一緒にどう扱えばいいか分かんなくなりますよね、うん、こっちでは暴れてるしこっちは何も反応しないしどうしようみたいな、
うん、ね、うるせえとか言えないし
そうですよね、
俺は言っちゃうけどね、
うん、
こら
多分言っても答えないような感じですね。
でもそこまでですか。でも仕事ってなるとやっぱり怒らないといけないところもあるじゃないですか。
あ、そうですね、あの、ね、間違ったで怒るとは思わないと思うんですけど、危なかったらやっぱ怒りたくなりますよね、
うん、そう危ないっていうのもありますし ね、 ね、う
んうん、なんかこうハサミとかでちょんとやっちゃったりとか、
うん、
ね、例えば、ね、
そうですね、
うん、
そっか。でも意外にじゃあ平田さんの方が楽しかったみたいな感じですか、
は
い、
あの嬉しかったです。あ、うん、なんこうスキンシップっていうか、
うんうん、
抱きついてきたりとか、
う
ん、そういう経験ってなかなか日常生活ではないんで、
うん、
そういうこう本当ストレートに感情を表すところはすごく魅力的だなと思いましたね。
うん、
なるほど。そっか、なんか羨ましいところもありますよね、やっぱね、見てて、はい、うん、自分にはできないようなところとかも、
素直って一番難しいですもんね、はい、
素直ですね、本当に。
そうそう、
そっか、いいね。
うん、
もう彼らにとっても良かったでしょうね。
そうですよね。
ふと思い出すんじゃないですか、なんかの時にこれ、うん、さ、なんかお仕事したことあるとか、
うんうん、
そういうのいいですよね。
ね、いい経験になったと思います
、ね、
うん、
なるほど。まあ今後もその会社としてというか、はい、平田さん的にも、うん、チャレキッズの活動には参加していこうと思われていらっしゃる、
はいはい、
それで嬉しいじゃないですか。
ですね、
あ、よかったことが多かったけど大変だったよって言われたらもうショックですけどねまあでも、
うん、
石田さんの方でっていうか、まあ、スキヤさんの会社で、うん、あの得るものも結構あったと、はい、いうことですよね、
はい、
ちなみにあのスキヤさん何人ぐらい社員さんがいらっしゃるでしょうか。
ですね、あの会社としては取締役っていう役員が3人いるんですけども、はい、通常はそのうちの 1.5 人ぐらいで、はい、やってます。僕が常駐しているのと、あと半分ぐらい来てくださる方と、
る、
あとはもう全部あの外注さん、はい、内職さんにやっていただいたりとか、
はい、
いうことでやってる本当に小さな会社です。
なるほどですね、はい、でもね、そこにこう夏休みにこれを作りにアルバイトじゃないですけど、ちょっとこうお手伝いにとかで来年とかなったらいいな。そのお給料が発生しなくてもですね、
ね、
仕事として
楽しいですよね。そう、うん、
なるほど、なるほどですね。まあ、であのちょっと子どもたちの印象も伺ってるんですけども、あのそれぞれの子どもにそれぞれの魅力と能力があると感じましたと、うん、こうカッコがいいんですよ。健常者と言われる人以上にって書いてあるんですよね。これはねめちゃくちゃいいなと思ってて、
うんうんうん、
で、もう他にもですね、その長所を伸ばし発揮できる環境を整えてあげることは子どもたちだけでなく社会全体にとって幸せなんじゃないかなと平田さん思われていると、 なるほど、
ね、そうですね。みんながこうやってなんか自分の個性を発揮して働けるところが、ね、うん、できたらね、うん、その人たちだけじゃなくてみんなも刺激になるし、ね、楽しいと思います。
やっぱ子供たち、うん、大事ですからね。うん、僕はなんか大事ですからねとかいうのもあれですけど、最近まあちょっと、これとちょっと別の話ですけど、
はい、
子供たちが亡くなってしまったりとか、まあ、事件に巻き込まれて死んでしまうようなこととか、
はい、
つい最近もね、覚醒剤を子供に投与して死んじゃったとかいう、
ね、
アホかって話なんだけど、うん、であれって僕が個人的に思うのは、子供ができちゃったとか、
はい、
そうじゃなくて、うん、未来を担う人材がここに生まれたっていうのが本当だと思うんですよね、子供って、
うんうんうん、
だからこう障害があってもなくてもなんかこう託してあげるとか、うん、お仕事を教えてあげるとかって、うん、そういう非常に重要なことじゃないかなと思うし、
うん、
でチャレキッズにのこととか、チャレキッズに賛同してくださってる企業様が本当の根底はそういうことを思っていらっしゃるんじゃないかなって、僕はちょっとニュースを見ながらそう思ったんですよね、うん、だからもうやっぱすき家さんとかね、
うん、
まあ、他の企業さんも、
はい、
まあ、チャレキッズいいよと思ってお手伝いしてくださるっていうのが非常に嬉しいことだなと、
そうですよね、
思っておりますけれども、あと会社のですね PR として、これも伺ってるんですけど、設立から1年ぐらいなんですもんね、
うんう
ん、で和の文化を継承しつつ創造し、創造して貢献すると、これが社是に入ってらっしゃるってことですよね、
うん、
で、人と自然と、との調和を、日本の文化として、まあ、広めていきたいということで、
うん、
まあ、でも障害がある子どもたちがこう、博多織の、ものを使いながら作業と含めて広げていくっていうのも全然ありですよね、
う
ん、
ああそうですね、
いいです
ね、
うん、ね、ラジオだと伝わんないかもしれないんですけど平田さんの、ね、笑顔がめっちゃ優しいんですよ。
優しいです ね、
これ、
うん、もうなんか作ってるとこ想像できもう見た、ね、もう、ね、作品見ただけで、
そう、もう皆さんね、
笑顔を思い出しますよこれ、
ちなみにこのパスケースとか、名刺入れとかフリータグとかどこで購入できるんでしょうか。
空港の、はい、お土産屋さんであるとか、三越さんの、地下1階の、うん、ラシックというところであるとか、うんうん、あと櫛田神社の前にあるふるさと館という、
はい、はいはい、
そういったところと、あと私どものお店の方でも、
あ、はい、お店もあるんですね、
はい、
うん、ネットもあるんです
か。今ネット販売の方を準備しているところです。
うーん、はい、
すみません、もっとお話を伺いたいなと思ってるんですけども、ちょっと時間が来てしまいまして、
はい、
またぜひぜひ次の子どもたちとかですね、うん、のお世話もお願いしたいと思いますし、その、時のまた新たな気づきもぜひこちらでお話していただければなと思っております。
本当にいい経験をさせていただいて感謝しています。
いえ、こちらこそありがとうございます。じゃあちょっと一息曲の方に行きたいと思います。
はい、
ガッターズでグロービング。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ぷんちゃんです。
今月のテーマは、年末の定番行事ということで、
はい、
マンスリートーク展開しております、
うん、
引き続きゲストの平田さんにも入っていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年末の定番行事、年末の定番行事で年末いつから
30ぐらいじゃないですか、大体お休みとかも会社とかも。
月夜さんはいつが年末休みですか。
決めてないですね。
あ、決めない。なるほど、うん、
なるほど。
いつにしようかね、
はい、
あ、
気分で決めたいと思います。
あ、社長さんですからね。
うん、
僕の知ってる社長さんは20日ぐらいからもういなかったりします。
あ、いいですね、そういうのもね。
なんかね、日本にいなかったりしますね。
うーん、
あれ年末かな、
年末。うん、でも私もなんか前働いてたところは年末とか結構一応ちゃんとお休みはあるんですよ、決まってるんですけど、はい、なんか年始の時、
うん、
もう微妙な時、まあ、4からにする5からにするみたいな時に いやでも5だとちょっと休みすぎてみんないきなり仕事するのきついでしょみたいな、1日早く来ていいよみたいな感じで、
どんな会社なのそれ。
いや多分優しさだったんですよ、私たちに対する優しさで言ってくれたんですけど、でなんか徐々に仕事していこうかみたいな感じで、いやそれなら休みたいなとか思いつつありがとうございますって言いながら、
休みすぎて何、休みすぎ
なんか休みすぎていきなり仕事すると大変、まあ、大変なんですよね、年賀状とか、うん、あの来たやつをチェックして年賀状送ってない人に送らないといけないとかあるから、まあ、そのチェックを1日でも早くしたいでしょみたいな感じになって、
それ前の日半分でいいよとかないの、前の日午後から来ていい、
ああ午後、いやでももうそれならもう朝からしてもう普通に早く帰ったらみたいな感じじゃないですか、残業とかなくてみたいな、それは優しさだったみたいで。
年賀状みんな書きますか？
年賀状一応なんか書く人には書きますよね、
書く人に
書く人、あのまあなんかもう古い方とか。
ああ、スキヤさんも、ま、今年が初めての年賀状ですか、会社的には。
2度目ですね。
2度目、
はい、
やっぱり出されますか？
はい。
なるほど、
ね、ま、
去年はまだ少なかったですけど、うん、今年はだいぶ
出せる、多くなりそうです、
予定です。
なるほど、
じゃもうそろそろもう準備しないといけないじゃないですか。
そうです ね、
はい、僕はあの400枚ぐらい出します。
400枚、大変。
あ、でも印刷でしょ。
うん、一言とか手書きでしたりします？
あの選んで一言書ける。
あ、そうですね、うん、
あの特にお世話になった方には書くとかしますね。400枚ぐらい、うん、会社的にはどれぐらい書くのかな、まあなんかちょっと覚えてない、うん、
会社とかになるとね
バーッと印刷してペロッと、うん、
そうそうそう、
でも基本的に3日ぐらいまで来ねえからね会社はね、だから後で出せばね、
そうそうそう
そう、そうですね、
うん、
別に簡単につく必要ないですよね、
うんうん、
今の裏技ですかねまあだからあのやっぱり年末の行事としてどうする、年賀状出すどうするっていうところがあって、
うん、
じゃあ出すか誰に出すみたいな、こうちょっと作業的な、
そうそう、住所変更とかねしないといけないじゃないですか、ね、もう今の時期ですよ ね、もうそろそろ。
あとね、えとなんだっけっていうのはあるでしょ。
ああ。
猿、
あ、来年猿で今年羊ですっけ、
ね、牛とラブ、うにょにょにょにょ、羊ですね。
そうよね。
今年は、で今年はってもう今年12月やん、もういいやん、うん、
いやいや、でも父から昨日聞かれたんですよ、今年って何年だったっけって言われて、え、羊じゃないっけみたいな、え、今年の話かと思って。
猿ですよ、
来年がね猿ですね。来年は、うん、
なんかもうだから 年始のご挨拶とかもバナナかなんか送っときゃいいんですよ。
で
猿年だ
から、あ、なるほど、
もう考えることないじゃないですか、
うんうんうん、
ペット送っとけば、あ、猿年かみたいな。
確かに、
あ、不評ですね今のねドールが儲かるかなと思って。
ああ、そうです
ね、まあでもね、やっぱもうそろそろ年賀状やらないとまずい時期ですから、
うん、
皆さんもぜひぜひ年賀状の準備というかね、
うん、それも年末の
大事なことです、
まあね、行事っていうか、はい、ですよね、
はい、でございます。ということで今週も時間がやってきてしまいました、
はい、
ということでまた来週、バイバーイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。